ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話をお伺いするラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催する勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちにその生き様を学ぶ場として開催されています。番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは俳優でノンフィクション作家の山田純大さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんです。今回は山田純大さんのお話と音楽を交えお送りしてまいります。
総裁大臣とかなさった深谷隆先生の会で何度かお見受けしたんですが、ゆっくり話す機会はなかったんですけども、深谷先生の奥様から山田さんの本をですね、前紹介いただいたんです、この命のビザをつないだ男っていうのを、それで読んでみましたら、すごいその おつゆさんという方のやられたこともすごいんですが、この本そのものが非常になんかレベルが高いっていうか、読んでてこうずっとこう飽きず最後まで読み切っちゃうっていうか、その文章力も含めて山本さんの非常に才能をですね、僕は非常に高い方だなと思って、一度ぜひこの番組に出ていただきたいという感じで今日はお願いしたんです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
山田純大さん、俳優でノンフィクション作家。1973年2月14日生まれ、東京都のご出身。中学生時代に渡米され、その後ハワイおよびロサンゼルスで暮らします。1996年カリフォルニア州ペパーダイン大学を卒業され、帰国後の1997年NHK 連続テレビ小説アグリのオーディションに合格し、俳優デビューを果たされます。その後、時代劇水戸黄門や大河ドラマ毛利元就、現代ドラマ半沢直樹などに出演されます。また2009年、ご自身が出演された映画のテーマ曲いつの日にかきっとなど、音楽のカバーリリースをされています。特技はフレイシー柔術、英会話、趣味は読書や旅とのこと。主な著書に命のビザをつないだ男、骨髄雪像とユダヤ難民があります。お二人のお話は少年時代の話題から展開してまいります。
じゃあ山田さんの今日までのいろいろ人生半生をですね、伺いながら進めていきたいんですが、まず少年時代がですね、どういう感じで過ごしていらっしゃったのかということで、東京で生まれられて、子供の時はどういう感じで育ってこられたんですか？
そうですね、小学校の頃は体動かすのも好きで、サッカーをよくやってましたね。
ああ、そうですか。
授業始まる前によく、早めに学校に行ってみんなでサッカーしたりとか、サッカー部にも入ってたし、中学高校もサッカー部に入って、体本当によく動かす子供でしたね。
その後格闘技系もやってらっしゃいますよね。
大学時代にちょろっと。
そうですね、運動がやっぱり好きな子で、
そうです
ね、活発な子供でいらっしゃったの。
あ、
そうですか、
はい。
それで小学校が成城学園初等学校ということで。
そうですね、いろんな方いらっしゃいましたね。
そうですね、 そういう時代の、まあ、そのお付き合いというのは今でも何かありますか？
そうですね、その頃の、幼稚園から僕は政治家学園入ったんですけれども、はいはいはい、その頃からの友達は何人かまだやっぱり仲良くさせてもらってます。
そうですか、はい、それでその後やっぱり中学で単身ハワイに行かれるんですね。
最初はですね、まあ、うちの母も、まあ、家族、はい、まあ、妹たちも、行ったんですけど、はい、途中から僕は一人にな
って。はい、それはその向こうに行きたいと思われた何かきっかけあるんですか？
ですね、5年生の時に、はい、ハワイの小学校に1ヶ月ほど、はい、留学というか、はい、通ったことが、はい、そ、まあ、ホームステイじゃなかったんですけど、
サマースクールみたいな、
ですね、冬だったんですけど、
あ、そうですか、
はい、普通の、まあ、楽器の時に、あ、そうですか、その時に、まあ、すごくこうこんな世界があるのかと思う。あ、なるほど。でそこが、まあ、それが、まあ、きっかけ で、
そうですか、
はい、中学1年生からはもう、うん、向こうに、はい、うん、行くことになって。
そこの学校というのはどういう学校だったんですか？
そこは普通のハワイの公立の小学校でした。
あ、そうですか、
はい、で一度日本に帰ってきて、うん、で中学1年生からはもうハワイの中学に。
そこもパブリックの、
最初そこはですね、私立の中学校でしたね、はい、うん、でもう全然英語もついていけなかったので、うん、ESL という、うん、英語重点的にやるクラスに、うん、まあ、入って、うん、まあ、中学時代はずっとそのクラスにいましたね。
そうですか、
向こうの一般の、まあ、普通のクラスではついていけなかったので。
そうですか、やっぱ3年ぐらいかかりましたか？
かかりましたね、まあ、それでも足りないぐらいでしたけれど。
そうですか、はい、その学校っていうのはどのあたり、ホノルルのどのあたりなんですか？
ですね、ちょうどマキキっていう場所がありまして、
イリオナとかミッドパシフィックとかあるような一帯があるじゃないですか、
はい、
ダウンタウンからちょっと山の方にある、はい、あのあたりとまた違う。
そうですね、ちょうどワイキキとミッドパックの間ぐらいですかね、はい、
そこは大きな学校ですか？
いや、そこは小さな、うん、プライベートスクール で、
そうですか、はい、そこでは大体どういう生活をなさってたんですか？
そこではそうですね、本当にやはり英語があまりうまくなかったので、うん、まあ、今もあまりうまくないですけど、
いやいや、
ね、本当にそこでは英語、まあ、とにかく英語の発音、うん、A から Z まで毎日のようにこう、うん、教えてもらったりとか、うん、まあ、学校ではそういう、まあ、クラスしか、うん、取ることができなかった、うん、でもやっぱり楽しみだったのは、うん、そのサッカー部と、うん、まあ、サッカーの
運動なさってた、
はい、そこでやっぱりサッカーのチームメイトと話すことで、うん、すごく英語が、うん、少しずつ上達していったような気がします、
ね、うん、そうですか、はい、それちょっと何かで読んだんですが、そのまあ最後のお一人になるじゃないですか、一人で、はい、暮らされるでしょ、ハワイで、
はい、
その時なんかホームシック的なのにはなられたんですか？
いや、最初に行った時の方がやっぱりホームシックには。
そうですか。
ホームシックというか日本の
恋しい
食べ物とか、
あ、そういうのが
友達とかやっぱり会いたくなってしまって、うんうんうん、でそうですね、15歳16歳ぐらいから徐々にもう慣れてって、
慣れちゃって、
はい、
それでまあそのヤシの木陰で縦笛吹いてたとかだとか書いてあったんですけど、それは本当ですか？
そうですね、いや、そうなんですよ、ヤシの木を見るとですね、こうヤシの葉がこうふわーって風に揺られて、はいはいはい、でそれを見るとですね、何か日本に帰りたくなっちゃって。
あ、そうです
か。子供の時にですごく寂しい気分になったことが、まあ、数年間ありましたね、うん、行ったすぐの時はやっぱそういう、
そういう時縦笛を吹いて、
そう、たまたま縦笛が小学校の時、日本の小学校の時
持って、ね、
はい、それを持ってってたので、うん、それしか友達がいなくてですずっと風に吹かれながらピーヒャラピーヒャラ。
どういう曲を吹いてした？
どういう曲というより聴いた曲をこう自分で真似てこう、うん、何でもこう、はい、
弾く。日本の曲を、
日本の曲でも向こうのアメリカの曲でもこう弾けるように。
そうですか、
はい、
う
ん、
それそういう時代が1年ぐらい続くんですか。
そういう時代がそうですね、2年3年続きましたね。
そうですか、はい、
中学時代ですね。
中学時代ですね、はい、でだんだん言葉がだいたいうまくなってこられて、それで中学終わりますよね、
はい、
その後高校もやっぱりハワイに行かれる。
そうです、その後はハワイの高校に入って、で、はい、
そこではどういう生活なさるんですか。
そこでも、まあ、サッカーをやってですね、はい、サッカー部に入っていて、まあ、勉強も大体、まあ、大体ですけれども、うん、まだまだでしたけれども、まあ、ついていけるようになって、普通のクラスに入れるようになって、でそこで、まあ、2年間、プライベートスクールですね、うん、私立の高校に入ったんですけど、
う
ん、
そうですか。
そこから公立の今度は
2かれた、
はい、に移ってですね、うん、2年私立2年公立っていう形で、う
ん、それはやっぱ違いございましたか。
ありましたね。私立の方はや、うん、私立の時の勉強ちょっとやっぱり難しかった気がします、まあ、最初の2年間だったので、うん、まあ、そこから慣れて公立に移って、うん、どんどんこう勉強が少しずつ楽になってたっていうことはあります。
そうですか、
はい、
向こうはだけどあれですよね、日本と違ってあんまり型にはめない教育をやるじゃないですか、
はい、
まあ、その子の特性に合わせて、それであんまりこう否定的な言葉を先生はあんまり使わないで、うん、教育するようなパターンが比較的多いでしょう、
はい、
その当時もやっぱそうですか。
そうですね、もういろんな生徒がいましたから、うん、まあ、いろんな、そうですね、人種、家庭環境とか多分いろんな人たちが集まってた、うん、まあ、その時は僕なんかはそういうことがわからないので、うん、学生時代は、うん、でも今から思うと本当にいろんな人たちが、まあ、通っていて、うん、いろんな考えに触れることができて、うんうん、うん、本当に、まあ、先生もそれやっぱり分かってらっしゃるので、うん、まあ、自由にさせてもらったっていうのも多分あると思うし、うん、すごく良かったとは思いますね、はい、
その頃は主にそのスポーツはサッカーを。
その時はサッカーですね。
サッカー、はい、でその後今度はその本国のアメリカ本土の大学に行かれるじゃないですか、
はい、
その大学もやっぱこれ名門の大学ですね、調べさせていただいたんですがいやこれ僕もこの大学知らなかったんですが、ペパーダイン大学という、これは LA のあれですね、ロングビーチのあたりにある。
これマリブっていう町に。
マリブっていう町なんです、はい、海沿いの、
海沿いに、はい、
高台にある学校らしいんですが、
はい、
GPA っていうんですか、
はい、
グレードポイントはアベレッジというなんかその指標があるらしいんですが、その難易度でいうと4点満点で 3.7 以上でないと入れないと。
そうでしたね。
すごいですね。
僕の時代もそうだったと思います。今また変わってるかもしれないですけど、
いやいや、そこに入られてるとやっぱ相当レベル高いですね、
はい、そうですね。だから そうなんです。高校時代はやっぱできるだけ 3.8 以上を取るように心がけてました。
すごいですね、勉強なさって。
いや勉強あんまり
でも好きじゃなかった。山田さんそうおっしゃるけどすごいですよこれ、4ポイント中の 3.8 って言ったらすごいじゃないですか。ほぼ満点じゃないですか。
そうですね。でも、まあ、それにはもういろんなテクニックを駆使してですね。
そうですか、
まあ、
どういうテクニック。
A を、まあ、その1学期、うん、A を、まあ、先生からもらえない時は、うん、ABCD、うん、まあ、あるんですけれども、うん、A をもらえない時はどうしようって考えて、うん、まあ、とにかく黒板に一番近い前の席に毎日座ってB にされてそうだったらもうずっと先生の目を見て僕前に座ってますよねってことをずっと印象付けて、それでその点数は悪かったかもしれないけれども頑張ったねってことで少し上げてもらうことがやっぱあったと思いますね。
そういうのも大事ですね。
大事だと思います。だそれ僕いつもみんなに言うんです。
なるほど、
それすごく効くよ。
なるほど社会に出てからも大事かもしれません。
そうですね。
なるほど。でそこでは結局その学ばれたことっていうのは国際関係学部っていうのは、これはどういう分野だったんですか。
国際関係学部はですね、僕はその中でもアジア学科ってところにいたんですけれども、うん、はい、そのアメリカがアジアをどう見てるかっていうことを研究する、
はい、
まあ、学部で、
はい、
まあ、政治、はい、まあ、ビジネス、はい、それから宗教だとか、はい、いろんなことを、はい、こう いろんな学生たちと、うんうん、まあ、アメリカの視点で、うん、まあ、向こうの視点でこう、うん、日本
を含めてアジア全体を、うん、
勉強するっていう、そういう、うん、
それでも役に立ちましたでしょ。
立ちましたね。
でしょうね、
はい、その頃は皆さんそのビジネスの方に商学部とか、うん、まあ、経済学部とか、うん、そういう方に行かれる方が多かったので、
日本がまだ勢いのある時代ですよね。
そうなんです、そうなんです、はい、
まだ GDP が2位で、はい、アメリカに近いところにいた時代ですからね。
そうですね。
そこを出られて、その時代にいろんなことをなさってるんですね。一つはヒクソン・グレイシーがいた柔術道場があったんですか。
よくご存知ですね。いろんなことびっくりします、こちらが。
そこにも通われたんです。
そうなんです。
でヒクソン・グレイシーが直々にいたんですか。
そうなんです。僕の友人がですね、学校、うん、大学時代の友人が、はい、グレイシー柔術をやっていて、ある日僕をちょっと一緒に柔道行か、柔術のもうちょっと道場があるんだけれども行かないかって誘ってくれて、僕は行きたくないよそんな、もう痛そうだしそんなって、まあいいから来いって言われてついていったら、ヒクソンの道場だったんです。
すごいですね。ヒクソンファミリーって言ったら最強の格闘家のファミリーじゃないですか。
はい、そうですね。その当時はそう言われてましたよね。そこでだからヒクソン・グレイシーと出会って、なんか柔術、グレイシー柔術と思ったんですけれども、やっぱり実際にその彼の動きだとか、うん、その締め技だとかいろんな技を見せてもらって、
う
ん、その日に入門しました。
そうです
か。すごいなと思って。
うん、そうでしょうね。はい、最強の格闘家って言われた方ですから。はい、で実際直接やられたことあるんですか。
え、直接もうずっと週に何回か通ってました。
あ、そうですか。
すごい。タイヤ工場を、うん、ちょっと
改造して、
改造して、まあそうですね、そこを使わせてもらってマット引いて。うん、最初あんまりその生徒もいなかったんですけど、
そうですか、
はい、でどんどんどんどん生徒が増えていって、
そうでしょうね、
はい、でたまたまこの前、まあ、結構前ですけれども、表参道をヒクソン・グレイシーが歩いてるのをたまたま見かけて、
そうですか、
僕はタクシー乗ってて、
う
ん、なんでこんなとこ歩いてんだとタクシー降りて、うん、ヒクソンって言ったら、うわ
ーそうです、
再会、本当に2人で会って、うん、何やってんのって、いやもうこっちにちょっといろんな研修で来てるんだよ。
そうですか、
はい、
そしたらもう格闘家としても相当なところに行かれたんじゃないですか。
いやいや、僕はもう2年ほどしかやってませんから。
そうですか、はい、いやその話は非常に興味深いですね。僕らやっぱりまあ男性は大体格闘技興味あるじゃないですか、
はい、
特にああいうそのなんかいろんなあれを超えた格闘、異種格闘技っていうのは非常に人気ありましたし、
そうですね、
興味ありますよね。その中でヒクソン・グレイシーって大体みんな知ってますよね。
そうですね。やっぱり驚いたのはそのグレイシー柔術っていう名前ですけれども、前田光代さんですね、
はいはいはいはい、
柔道をやってらっしゃった、行動館でずっとやってらっしゃった方がもう何十年も、うん、もう前にブラジルに渡って、そこでグレイシー家にその柔道を教えるんですよね。柔術、柔道、そこからそのグレイシー家はそれをこう改良していって、グレイシー術を生んだんですけれども、そのまんまの日本のイズムが向こうに伝わってるから、
礼節とかそういうのは、
そうです、だから本当にハグをして握手をして、あなたがいるから今日も私はトレーニングができました、ありがとうございましたっていう感覚が、あの人たちに生きてるっていうのを、その日本のそのなんていうんですかね、
礼儀、武士道精神的な、
はい、あそこに生きてるっていうのをまじまじと感じました。
そうですか。大体、はい、そういうその武道とかそういうのに本来関心があられたんですか、昔は。
そうですね、合気道もすごく興味がありましたね、うん、そういう、まあ、いつかやってみたいなとは思ってたんですけれども、
山田さんとは戦わない方がいいみたいです
ね。いやいや
いろいろ、
いやいや、もう全然全然そんな、
格闘技系はじゃあそういういろいろやってはいらっしゃった。
まあそれからは何もやってませんけどね。
そうですか、はい、まあそれはでもためになりましたでしょうね、いろんな面で。それでそこでそのスポーツもそうなんですが、まあ杉原千畝さんとかそういう歴史上の人物とかそういう人を知る機会もあったわけですか。
そうです、はい、大学時代にシンドラーのリストっていう映画を見てですね、はいはい、ね、スピルバーグ監督の、はいはい、まあ、この映画にすごい衝撃を受けて、はいはいはい、 でその後すぐにあの日本にもシンドラーのような人がいるってことが分かって、それが杉原中根さんって方だったんですけれど、もう本当にこの杉原さんもすごい人だなと思いまして、
そうですね、
はい、でこの杉原さんの話、杉原さんがあの、まあ、ユダヤ難民を、まあ、救ったっていうのはすごく、まあ、有名な話なんですけれども、 その時にあの、まあ、ちょっと疑問に思ったことがあって、その先杉原さんの、なされたこと、その後にその難民たちはどうなったのか、誰がその命のビザをつないでいったのかっていうことにすごく興味を持って、調べ始めた。
そこが僕は山本さんすごいなと思ったんです。僕も杉原さんの話は当然知ってましたけど、はい、そこから先は全く考えもしなかったんで、
はい、
あ、言われてみるとそうだよなと、はい、ピッチャーが球を投げたら受けるキャッチャーが必要だよなと、
そうです
、ね、そこに気づかれたっていうのがやっぱすごいですね。
ありがとうございます。
いやいや本当にそこからですもんね、おつゆさんの話っていうのは、はい、
そこからで、それが本当に初め、最初です。
そうですね、はい、これはまた後ほどしっかりお伺いしたいんですが、
はい、
それで大学出られてからこの俳優の道に進まれるじゃないですか、
はい、
いろいろ選択肢はあったと思うんですが、一つの道としては弁護士になりたいという思いもあったんですか。
そうですね、あの高校の終わりの方から大学、そうです、僕最初あのハワイ大学の方にも半年ぐらい通ってたことがあって、はいはいはい、まあ、高校卒、まあ、高校3年ですねから大学1年ぐらいまで、あの弁護士事務所の方で、まあ、バイトじゃないですけど、そこで見習いのようなことをさせてもらってたことがあって、でそこで、あのこの中すごく面白いなっていう気もしたんですよね。 でもやっぱり無理だな僕に
そうですか
と思って、はい、で、俳優を、
なるほど、
まあ、その時にちょうどその時のタイミングで第一の子っていう、まあ、大学時代なんですけど、
ね、
はい、第一の子っていうあの NHK のドラマ、
山崎豊子さん、
山崎さん、はいはい、豊子さん、あのドラマを見てですね、すっごいなこのドラマと思って、これにこんなすごいドラマに出てみたいなっていうのも、まあ一つのきっかけではありましたね。
ただ演劇とか全くやってらっしゃらなかったんでしょ、
はい、
それでオーディションを受けられたと、 NHK の
オーディションというかですね、あのプロデューサーの方にお会いして、うん、はい、で NHK の中でですね、そういう特訓するクラスがあったの、
あ、 そうなんです
か、そこに、行ったりとか、
そこはしばらく通われた、
そうですね、
はい、あ、 そうですか、それで結局俳優デビューなさったのがアグリという あれがありましたね、ドラマが、
はいはい、
NHK 連続ドラマ、これ1997年で、あ、僕もタイトルだけ知ってるんですが、じっくり見たことはあんまなかったんですけども、
はい、
吉行アグリさんのモデルの中のそのヒロインの ご長男役ですか。
そうですね、
で俳優デビューと、
そうですね、はい、
それはオーディション結構あったんじゃないですか。
そう、それはあのプロデューサーの方に何回かお会いして、はい、っていうことがあったんですけど、うん、はい、
その時山さん24、5歳、
そうですね、24歳ぐらいだったと思います、はい、
これは初めて そのドラマ出演というのはどんな感じだったんですか。緊張もなさるでしょうし、やっぱり今まで経験が全くないことを始めるわけでしょうから、
はい、
その中でいろいろ悪戦苦闘をなさりましたか。
そうですね、やはり、いつがテストでいつが本番かも分かってなかったっていう、
ああ、そうですか、
はい、何回か、まあ、テストはするんですけど、それが本番だと思ってたりだとか、
ああ、そうですか、
いろんなことが分かってなかったので、
うん、
やっぱりすごく緊張もしますし、あの、まず手をどこに持ってたら、手をどの位置に置いておいたらいいのかとか、そこがやっぱり難しい、はい、ポケットに手を突っ込んでなさいよっていう先輩の女優さんがいらっしゃったりとか、もうダラーンとしてていいのよっておっしゃる方もいらっしゃる、その手ってすごく難しかったですね。
そうでしょうね、言われてみると、
はいはい、
表情だけじゃなくてそういうすごい所作もでしょうね、はい、それでこれって半年か1年続くんですか。半年
でしたね、
朝のドラマで、
はい、
それで評判が非常に良かったんですよね。
そうです、あの視聴率もすごく良かったみたい
で、そうですね、
はい、
でその後20代で、まあ、いろんな役を なさいますよね、
はい、
20代では大河テレビドラマの毛利元就ですか、
はい、
にも出られたんですかね。
そうです、
山中鹿之助役で。これはどういう、これちょっとこの時代僕はあんまりじっくりテレビ見てない時代だったんですが、はい、どういう役どころっていうか。
これはですね、あの山中鹿之助という役をやらせていただいたんですけれども、はいはい、ちょうどそのアグリという朝ドラを撮ってる時に、はいはい、隣でこの大河ドラマを撮ってたんです。でアグリを朝ドラをやりながら隣に移って大河をやってたような気がしますね。
はい、切り替えが大変じゃないですか。
そうですね、うん、でたまたまその時にあの第一の子の主演をやられた上川隆也さんっていう方がその、大河ドラマに出てらっしゃって、うん、でそこで初めてお会いしてすごい感動したっていう。
これは重要な役どころじゃないでしょうかね。
山中鹿之助はすごい有名な、うんまあ、人ですよ。我に
苦難を与えたまえ、試練を与えたまえっていう、そういう有名なあれですもん ね、 そ う、 ね。そうですか。そして20代ではだいたいそういうドラマ的なのでは印象に残るのはどういうのでられたんですか。30代、40代でまた役どころがどんどん変わっていくんですが、
水戸黄門も20代後半でした ね、
そうですね、はい、水戸黄門でその格さんですか、
はい、
をなさるじゃないですか、
はい、
その時の水戸黄門っていうのは最初は石坂さん。
僕の時は石坂さんが五郎子をやられてましたね。
その後に里見さん、はい、里見さんの時代も
その後に里見さんの五郎
子、4代目の格さんをなさる、
はいはい、
この番組はやっぱりみんな見ますよね、このドラマ。
そうですね、
視聴率高いですよね。
高かったですね。そ
のこれはやっぱりなんか やってだいぶ勉強になった。
そうですね、あの時代劇の、まあ、所作だとか、うん、いろんなことをやっぱり先輩に教えていただきましたし、うんうん、もうほとんど京都に住んでいた状態だったので。
あ、そうですか、
はい、まあ、スタジオに行って、うんまあ、ロケにいろいろ、まあ、滋賀県行ったりだとか、うん、いろんなお寺に行って、うん、
なるほど、
まあ、そういう日々がずっと2年半ほど、
そうですか、
続きましたね。
あれ毎週放映でしたっけね。
そうです、毎週。そうですね、毎週
ある程度取り出めもするんでしょうけど、
はい、
ロケが、まあ、いや時代劇ですからね、なんか、
はい、
なんかもう難しそうですけど、
また週1ヶ月に4本あるってことですよね。
そうですね、はい、
それをまあ2年半ぐらい格さんをやってたんですかね、はい、
それ20代後半か30代の前半にかけて
ですね。そうですね、はい、
その後にまたいろんなあの映画とか撮っていかれますけども、
はい、
まさにもう役どころがもう様々ですね。
そうですね、昼ドラもよくやらせていただいたし。
そうですね、はい、そこからなんかムルデカっていう映画があったんですか。
はい、それはですね27歳の時ですね。2000年ぐらい、ちょうど2000年。
そうですね、
はい、
これでなんかインドネシア独立戦争に関わった日本兵のドラマということだったらしいんですが、これはどういう映画でどこで撮られたんですか。
これ2ヶ月半ほどインドネシアに行って、ずっと、まあ、インドネシアで、はい、撮影した映画なんですけれども、うん、まあ、あの日本軍が、まあ、当時、まあ 戦争に負けてですね、はい、日本軍の一部がインドネシアに残って、インドネシアの青年たちをと一緒に、まあ、ムルデカという独立戦争を一緒に戦うっていう、うん、そういう、
はい、そういう設定で、はい、これは主演をなさったんですね、
はい、
これが初めて主演、
主演映画としてはそれが初めてですね、はい、
やっぱり主演とその助演というのは違うもんですか。
うん、違いますね。やっぱり主演は全体をやっぱり見てますよね、うん、全体を見てなきゃいけないし、うん、出る方々、スタッフの方々、うん、
まとめていかなきゃいけない
っていう、まあ、そうです、そういう部分もあると思います、
うん、チームリーダーですよね。
そうですね、ある意味そうですね、うん、まあ、もちろんプロデューサーもいらっしゃるし、うん、ディレクターもいらっしゃいますけど、やっぱりそういう意味ではちょっと違うと思いますね、主演と、はい、
なるほど。その後に、まあ、大河テレビドラマも 郷姫たちの戦国とか西郷殿とかいろいろなさってますよね。
はい。
それで半沢直樹、これは僕も見て覚えてるんですが、あの東京中央銀行融資部のな役なさるじゃないですか、どっちかというと悪役ですよね、嫌われ役っていうか。
そうなんです、最初はそういう感じだったんですけど、パート2の時には一緒に戦っていくような、なんかそういう流れだ
った、ね、あれ面白かったですね、あの番組。
そうですね、
すぐ視聴率高かったし、はい、あれもなんか今までのあのイメージとだいぶ違うじゃないですか、山さん、それはどういう反響だったですか。
そうですね、僕もそういう感じになるとは思ってなかったので、スタジオに入るまで、そういう感じには、まあ、イメージしてなかったので、やっぱ監督とディスカッションして、うん、こういうふうにやってほしい、
なるほど、
こういうトーンでこういうふうにやろうよって、なるほどなっていう、まあ、感覚があって、じゃあそっちでやってみますかってことで、
そうですか。いや、さすがですね。でも僕は芸能界のことはほとんどよく分かってないんですが、
はい、
一応とりあえずホームページ等で調べさせていただいて、
はい、
とにかく幅広くいろんな役をやってらっしゃるようですけども、
はい、
最近の近況をちょっと概略を教えていただければ。
そうです、今はあの、まあ、もうすぐあの京都の方で、
はい、
あの時代劇のドラマの撮影が始まるので、
そうですか、
それ あの今準備をしているところです。
ドラマとシリーズで、
シリーズでやってるものです。はい、鬼平犯科帳っていう。
あ、そうですね、
はい、それをちょっと来月から。
人気ありますでしょ、あの番組。
そうですね、はい、
それ山さんなんかとにかくいろんな役やられてますよね。
そうですね、本当にいろんな役やってると思います。
今悪役から、それから非常にそのホームドラマ的なものから、はい、これってなんか意図的にそういうふうにやってしたんですか。
まあ、意図的な時もありますし、意図的じゃない時もありますし。
そうですか。
台本読んですごく面白いなと思うものはまあ、ぜひやりたいと思ってやらせていただくことが多いですね。はい、
ちなみにあの、まあ、薬剤画的なのも出てらっしゃるじゃないですか、
は
い、ああいうのは僕はイメージ的に合わないんじゃないかと思うんですが、あれはなんか意図的に出られたんですか。
そうですね、やっぱりいろんな役をやらないと幅が広がっていかないので、うん、まあ、一つ一つ経験してそれが力になっていくっていうか、いい経験になってまた次のステップ、うん、役につながっていくっていうこともあるので。はい、
それで今あの対馬という映画が去年不義理なさいましたね、
はい、
これが今一番新しい映画です。
まあ、映画としてはそうですね、はい、
これはなんかサスペンス、 SF サスペンス映画という書いてあるんですが、
はい、
これどういう映画な
の。これはですね、 AI がこれから人間社会にどう、はい、影響していくのか、
はい、
まあ、どう影響されていくのかとか、うん、まあ、そういう、まあ、近未来なのか、まあ、それが、まあ、その物語がこう昔に戻ったり現代になったりっていうようなこう時代を行ったり来たりするような、で AI と絡めたいうような、そういう映画ですね。
これなんかやってて面白いというか興味ありました。
そうですね、あの本を読ませていただいた時にすごく面白くて。
そうですか。
これからそのどれぐらいそのまあ芸能界のドラマでも映画でもその AI っていうものが影響していくのかっていう、はい、やっぱそういうこともやっぱり考えましたし、はい、
これ機会あったらどっかでちょっと見てみたいと思ってるんですが。
ありがとうございます。
まあ、あとまあさまざま、あと歌も出してらっしゃるんですね。
そうなんです
。 CD 買って聞きましたけど。
ああそうですか。
うまいですね。
いやいやいやいや、もうでもだいぶ前ですね。
だいぶ前ですけど、はい、その後あと歌は出されてないですか。
出してないです、その後は。でもライブをたまにやったりしていて。
そうですか、
はい、
いや、なかなか上手ですね。上手ですねって言ったら悪いんですが。
いや、ありがとうございます。
いい歌ですけどね。
ありがとうございます。
いつの日にかきっとちゅうと風任せっていうのと。
あ、いつの日にかね、きっと、はい、はいはい、あの曲はそうです。あの映画にあの出たんで、ある映画に出て、その主題歌に、主題歌というか、まあ、曲で使われてた曲を僕が気に入って、ぜひこれ歌いたいって。
あ、そうですか、
はい、
それではここで音楽をお聴きいただきましょう。山田純大さんが歌う曲、いつの日にかきっと。この曲は山田純大さんが出演した映画夜をかけてのテーマ曲で、2009年にリリースしたシングルカバー曲です。 山田純大さんによるいつの日にかきっとをお聞きいただきました。番組の後半は山田純大さんが俳優業の傍ら自ら取材調査されまとめた著書、命のビザをつないだ男、コツジ雪蔵とユダヤ難民に関する話題が展開してまいります。
このここのあたりから今度は執筆活動についてですね、ちょっと伺っていきたいんですが、はい、まあ、先ほどあの話もちょっと出たんですが、杉原千畝さんがビザを発行されて、
はい、
まあ、ユダヤの方々がそのシベリア鉄道で日本の方に来られるじゃないですか。だから我々僕もそこまで考えていくことはなかったんですが、その日本が最終ゴールじゃなくて、あくまでそこは通過なんですよね。
そうです。
そこから先に行くとこまでのビザではないんですよね。
そうです。
それで滞在期間も1週間10日とかものすごく短いんですよね。
はい。
そういう中で誰がそれを世話したんだろうか、受けて対応したんだろうというとこからいろいろ調べ始められた。
そうです。
その中で小辻哲三さんという方が分かったと、はい、
そうです。
これは実際的にはその調べて行かれる中で見つかったんです。
そうですね。その後のことが気になって、はい、杉原さんの後のことがで、まあ、いろんなリサーチをしていく中で、まあ、いろんな方が助けたというか、いろんな方が関わってたんですけれども、まあ、最終的に、まあ、小辻雪蔵という人物に僕はすごく興味を持って、はいはい、彼を調べ始めて、うん、彼をリサーチし始めて、まあ、20年以上
すごいですね、それが、
はい、
それでこの方は後ほど伺っていきますけども、自伝を書かれたんですね、1964年、
はい、
それで英語でそのアメリカで出版されてるんですね。
そうです。
日本ではなくて、
はい、
で75年に改訂版が出て、その本を探しててアメリカの友達から送られてきた本を読まれた。
そうです。改訂版じゃなくて最初はやっぱりオリジナルの1964年に小辻雪蔵が出していた本を取り寄せて、
ああ
それを読んだんです。
それ何年頃の話ですか。
それがですね、2000何年ですかね、9年8年、はい、
10年前後、
うん、そうですね。
それを、まあ、原書で読まれて、
はい、
それでその非常に関心を持たれたわけですね、はい、まずその3つ疑問を持たれたのが、命のビザを持ったユダヤ難民はどのようにして日本に着いたかということと、日本に着いてどうして どこでどうしていたのかということと、わずか10日以内の滞在許可で目的地にどのようにして入国できたかと、この3つを疑問に持たれて、
はい、
それで調べられて小辻さんにたどり着かれて調べていかれるんですが、
はい、
後でこの本の中でびっくりしたんですが、小辻さんが亡くなられた1973年に山本さんが生まれていらっしゃる、
はい、そうですね。
そういうなんか運命的ななんかがあるのが、それからそのご家族の方に小辻さんが100年以内に誰か自分を分かってくれる人が現れるだろうという言葉を残していかれたと。
そうです。
それに関してなんか運命的な出会いをやっぱり感じられますでしょ
う。そうですね。小辻さんの娘さん、照子さんと百合子さんとおっしゃるんですけど、はい、まあ、彼女たちに初めてお会いした時にあまり心を開いてくれなくてですね、はいはい、なかなかこうインタビューがうまくいかなかったんですけれども、はい、お会いするたびに少しずつ心を開いてくださって、うんうんうん、で最後にさよならまた会いましょうねっていう時だったと思うんですけど、その時に父はね、100年以内に誰か自分を分かってくれる人が現れるって言ってたのよっていう言葉を別れ際に僕に言ってくれたんですね、
うん、
それはやっぱりなるほど、それは僕のもしかしたらこれリサーチしていくってことは仕事なんじゃないかな
っていう、山田さんがそれこそお墓もですね、見つけにわざわざイスラエルに行かれたとか、そういうのを見るとそこまでやった人ってまずいないじゃないですか。
そうですね。
そういう面じゃまさにその言葉通りの方が山さんだったんじゃないでしょうかね。
そうですね。でも今聞くとですね、その娘さんたちがお友達に電話して、はい、そのお友達から聞いたんですけれども、はい、そのテレコさんが一人見つかったわよ、ちゃんとやってくれる人が、父のことやってくれる、見つかったよってすごい嬉しそうにそのお友達に電話をかけてたそうなんです。でそれを後から僕は知って、あ、やっぱり嬉しかったんだなって。
それはすごいですよ、うん、でも山さんのそういうところがすごい、僕はすごいなと思うんですが、それで結局そのまず本を読まれて、それですぐ行動されますよね。まずそのこの解説書を書かれたマーヴィン・トケイヤさんという方ですか、はい、ニューヨークに住んでいらっしゃるこの方にまず会いに行かれた、
はい、
そこで逆にいろんなその小辻さんに関する情報をとか話を聞かれたと、
はい、
それでそのご家族がどこに住んでいらっしゃるのかも聞かれて、
はい、
それでその鎌倉に住んでいらっしゃる娘さんのところに連絡取って会いに行かれる、はい、この間かなり速攻ですよね。
そうですね、時計屋さんのことを知ってからは先にもうどんどんどんどんこういろんなことが分かり始めて、どんどんどんどんこうリサーチが進んでいきましたね。
それで仕事の合間なさるんでしょ、
はい、そうです。でやれない、仕事があってできない時はもうずっと休むんです、
うん、なるほど。
でまたやり始める、うん、それの繰り返しでした、
はい、そこがやっぱすごいと思いますが、それで結局そのどんどんどんどんやっぱり小辻さんのことが分かってこられるんですが、この小辻さんという人がどういう人かっていうのをちょっとご説明いただければ、
はい、
これ多分日本で知ってる人ってもうほとんどいないんじゃないですか。
そうですね、
僕らも知らなかったの、
はい、ほとんど知られてないと思います。
そうですよね、
はい、小辻節三さんっていうのは京都でですね、
はい、
1899年に2月3日に生まれていて、
はいはい、
小辻節三って言って、はい、節分の日に生まれたから節三という名前なんですけれども、杉原さんの話はすごく有名なんです。
そう有名なんですよね、
はい、で杉原さんは当時戦中にですね、
はいはい、
当時リトアニアの、はい、にいらっしゃった日本の外交官だった、
はいはいはいはい、
でこの杉原さんが多く その難民たちに、はい、ユダヤ難民たちに命のビザと呼ばれるビザを発給して、
はいはい、
でこのたくさんの難民たちが日本にやってくることができ、うん、やってきた
6000人って書いてありますけど、はい、そのくらいのサイズですね、
まあ、6000人5000人とか4000人とかいろんな今数もあってですね、
う
ん、
そうですか、
杉原さんのビザは2000今何百人っていう、うん、まあ、数字が一番新しく出てるんですけれども、うんうん、杉原さん以外の人たちも入ってきてるんです。だからその数がまあ、本当に確定することはもうおそらくないと思いますけれども、でそのまあビザをまあ発給してですね、たくさんのユダヤ難民が日本にやってきたんですけれども、まあここまでは有名な話なんですけれども、このまあ先ほどの話でもありましたように、これずっと難民たちが日本に滞在してもいいよっていうビザじゃなかったんです。
そうみたいですね、
これあくまでも通過ビザだったので、だいたい10日とか2週間ぐらいしか滞在期間許されてなかったんですね。でそんな、そのような短い期間の中においてですね、難民たちが次の、地を求めて、探して日本からまたこう、渡っていくっていうのはこれ、そういう短いそのような短い時間だとこう不可能に近かったんですよ、
そうですよね。
なのでこのビザをなんとか延長しなきゃいけないということだったんです、でこの小辻節三さんという方が、このビザをなんとか延長することに尽力されて、で奔走された方なんです。
ただその杉原さんはすごいものすごい有名ですけども、この難民の方々がシベリア鉄道でウラジオまで来られるじゃないですか、
はい、
そこでまたその送り返そうという人が多い中で、日本の外務省もそれは関わるなという中で、このウラジオストックの領事館の領事代理の根井三郎さんという方ですか、はい、本に書いてありましたけども、はい、その方もやっぱり日本に船に乗っけることをやられた方みたいですね。
そうですね、
だから要所要所にやっぱりこうずっとバトンタッチしリレーしていくっていうそういう方がいらっしゃったんですね。
そうですね、杉原さんのビザで言うと、杉原さんのビザからこう始まって まあ、難民たちはウラジオストックまで来て、シベリア鉄道 で、はいはい、でウラジオストックに、まあ、着いたんですね、難民たちは、はいはいはい、でそこでやっぱり外務省、から入れるなと、
そうですね、
はい、これ入れちゃダメだと、うん、ことがあったんですけれども、一度日本国が許したのであれば、でこれを保護にするのであれば、うんうん、日本のその、うん、約束したことにこれもう傷がつくと、日本のその、
うん、この方も立派ですね、
はい、このネイサブローさんとかとも立派な外交官でですね、うん、そこからあの難民たちは敦賀にたどり着くんですね、うんうん、で敦賀で、うん、その敦賀市民にはすごく難民たちに対して温かく接して、まあ物資だとか食料の面でも、泊まるところ、あのそういうこともすごく温かく迎えたんですね。でそこからこの難民たちは神戸に移るわけです。で神戸でも同じように市民の皆さんはその難民たちに温かく接した。そしてそのまあバトンがですね、あの骨髄雪像に渡っていくんですけれども、まあ、このなんていうんですかね、この人道的なこのリレーが、うんうん、というものがこの当時日本にあったってことが分かったっていうのが、これはすごく大きかったことでした。
ただよくそれ調べられました ね、
そうですね。
この本、あの山さんの本読んでて初めて僕は知ったんで、ほとんど知りませんよね、そういうこと。
知られてないです。これなかなか出てこなかったんです、杉原さんの後の話は。はい、
そういう面ではすごく勉強になったし、また皆さんがこれ知られた方がいいんじゃないかと思うんですが、結局この骨髄さんは京都の鴨神社の神官のうちに生まれた神道ですよね。
そうです、神道の厳しい家庭に育ったって書かれてるんです、
事前に。それでところがキリストバイブルに出会って、そっちの方向に行かれるんですね。
そうですね、
キリスト教に興味を持たれる。
そうですね。
それで明治学院大学神学部に出て牧師さんにならないですね、はい、あの神道の方じゃなくて、
はい、
そっていろんなその北海道をはじめいろんなその教会回ってらっしゃって、そこで結婚なさるんですね、はい、奥さんと、
はい、
その後今度はあのアメリカに渡米されて、
はい、
それでバークレーで学ばれて32歳で帰国されて、それでその聖書研究所みたいなやってらっしゃる時に、そのユダヤ人の難民の受け入れの話が、あの手伝ってくれって話になったみたいですね。
そうですね、あの一つあのあれなんですけど、骨髄雪像さんが生まれたのは、生まれてその神官の家に生まれたっていうのではなくてですね、骨髄雪像さんのおじい様、ひいおじい様までがその神官だったってことなんです。
はい、
でその厳しい神道の、中で育の
その
厳しい親に育てられたって、
じゃあお父さんがその神主さんとかではなかった
ではないんです。もうお父さんの時代にはもう神主さんではなかったんです。
そうなんですか、はい、それで結局そういうたまたまその聖書の方に行かれて、そこから普通 の、 そのキリスト教じゃなくてユダヤ教の方に興味を持たれて、
はい、
そういう勉強をされて日本に帰ってこられてる中で、まあ、あのこれ面倒見てやってくれって話になって、ほとんどもうボランティアですよね。
そうですね、あの骨髄雪像さんは留学されて戻ってきて、うん、満州鉄道満鉄で、うん、あの松岡洋介さんに雇われて、
その後、
右腕というかアドバイザーとして、満鉄で働き始めるんですね。そして松岡さんが日本に帰って外務大臣になられるんです、その後、
うん、
でその時にその1年後にぐらい、うん、1年後だったと思いますけど、骨髄さんも日本に帰ってくるんです、うん、そこで平穏な、うん、初めてゆっくりできてたった時に一報が入るんです。
あ、なるほ
ど、助けてほしい
っていう、そういう、はい、時代背景ですね、
ええ、
で結局なんかそれは満州の話出ましたけど、松岡さんがその満鉄の総裁の時に福計画というのがあったらしいですね、
はい、
これはどういう、
これは、まあ、あったかどうか、
うん、
まあ、おそらくあっただろうと。
ああ、そうなん
ですか、まあ、まあ、あったんでしょうねっていうことなんですけれども、そこはあのいかにしてこの戦争を回避するか、
そうですね、
これから始まりそうな、うんうん、日本がこう巻き込まれていく、うんうん、この戦争をいかにして、
うん
うん、その回避できるかっていうことを、うんうん、 まあ、話し合っていたらしいんですけれども、まあ、それはその、まあ、会議を重ねた結果、やはりこれはなく、まあ、風計画が実行されることはなかったんですけれども、まあ、その透けて見えることはやはり日本も本当にこう戦争しないようにどうしたらいいかということを真剣に考えてた方々もいらっしゃったということですね。そうですね。
松岡さんもなんか貨物船で子供の時渡米されて、はい、苦学してそれで帰ってこられた方で、アメリカの強さっていうのはやっぱりよく肌で感じていらっしゃったんでしょうから、
はい、
まあ、できれば戦争はしたくないという感じだったんでしょうね。
まあ、そういう思いもあったと思いま す、
ね、 すね。
しかし外務大臣になられて、その間にこう間で揺れてた心情というのはやっぱり、まあ、僕の研究したことからやっぱ見えてくることもやっぱりありますね。
山本さんの本を読んでると、我々が勝手に思ってたイメージがあるじゃないですか、
はい、
国際連盟脱退する時の、そういう強硬派の方かと思ったらそうじゃないみたいですね、どうも。
そうですね、
読んでると。それで結局その副計画が回ったかどうかわかんないとしても、あったとしたら結局ユダヤ難民をその満州で受け入れて、ユダヤ人 の、 そのコミュニティを作ることによって、ユダヤ人が間に入ることによってアメリカと戦わずに済んだのではないかと、
はい、
それから、まあ、ホロコーストから逃れさせることができると、そういう2点の2つの意味でそういう計画があったんじゃないかという、
はい、
もしそれがうまく成功すれば、はい、日本はアメリカと戦争しなくてもよかったんじゃないかと。
そうですね。
あるいはホロコーストって600万人の中でもそこまで知らなくてもよかったんじゃないかという、そういうことですよね、
はい、
これがもし実際にうまくいけば。
そうですね。
そこで手伝ってくれということで、まあ、ユダヤのユダヤ教徒を勉強されたコツイさんをぜひ手伝ってくれということで、顧問で松岡さんが参考の例で迎えられるんですね。
そうですね。コツイさんは自分の勉学、その学問を、まあ、ビジネスとして使うのが本当に嫌だったと、まあ、その頃の風潮として学者がその自分の勉学をお金に変えてこう商売のように売るということには本当にコツイさんはあまりこう、まあ、反対してた。まあ、
そういう方ですね。
でも何度も何度もそういうオファーが来てですね、で、給料もどんどんどんどん上がっていって、もうこれは行かなきゃいけないだろうということで、満鉄に行ったそうです。
まあ、純粋な愚道者と道を求めるようなそういう方だったんでしょうね。
そうですね。
それで結局そのまたその神戸の話に戻るんですが、はい、神戸で受け入れられるじゃないですか。で、まあ、1週間10日ぐらいでそのだとどうしようもないんで延長をお願いしなきゃいけないのに、結局それのっていうのはその自治体に権限があるらしいですね、
はい、
それでその松岡さんがアドバイスなさってヒントでビザの延長というのは自治体に権限があると、
はい、
だから自治体の役人とうまくやれっていうふうにアドバイスなさって、
はい、
それで帰ってこられて、
はい、
そのまあお金がそんなふんだんにある方ではなかったんでしょうから、お姉さん の、 ご主人ですか、
はい、
メッシーさんって方が資産家で、この方からお金を借りて、その金を使ってその当時の神戸の役員の方々といろいろとその食事したりしながら、
はい、
人間関係パイプを作る中で、
はい、
ビザの延長 をなさったと、
はい、
いうふうに僕はこの本でそういうふうに解釈したんですが、
はい、
そうなんでよろしいでしょう
か。そうですね。ですからメシーさんという方が、はい、まあ、小辻さんのお姉さんの旦那さんですね、はいはいはい、この方がいらっしゃらなかったらこの話は成立しないという意味では、
そうですね、
彼もやっぱりすごく重要な人物なんです。
そうですよね。それで、まあ、当時の金で30万で今で言うと5000万ぐらいって書いてあったんですが、
はい、
大金ですよね。
大金ですね。
それをやっぱポンと翌日の朝に揃えてらっしゃったっていうんで、はい、それがなければ確かにできませんもんね。
そうですね。
だから要所要所にこうキーパーソンが 出てこられるんですね。
現れてくるんですね。僕もあのこの飯井さんのお孫さんにお会いしたことがあるんですけど、
まあ、そうですか、
はい、うん、神戸にお住まいだったかな、もうだいぶ 10年ほど前ですけれども、あのやはりこの飯井さんがいらっしゃらなかったら小辻さんは、その資金を得て、
そこまでできないですよね、
はい、ビザの延長っていうところには行きつけなかったかもしれない
んですよね。ですよね、はい、こういうのはやっぱ不思議ですけどね、やっぱりなんか目に見えなんかあの縁起なんですよね。
多分あり、僕もこの話、うん、まあ、小辻さんのことをリサーチ始めて、うん、まあ、本当に20年ぐらいやってますけど、うん、いろんな縁が起こってですね、うんうんうん、いろんなことがあって、いろんな人たちとお会いして、どんどんどんどん話がこう分かってくるっていう経験をたくさんしましたし、今でもそれが続いてるんです。
そうですか、
はい、こんな縁、こんな人と今会うかなとか、こんなことが今起こるかなとか、いろんなこう縁起がこう縁が起きていくっていうことが、やはりもう本当に不思議な経験でしたし、
この本もだからそういうそのつながりを解明していく中で書かれた本ですよね、
はい、そうですね。
それだけどそれをつなげていくのは山さんが足で動きながら実際そういう方々と会って、それでこうストーリーをずっとこうつなげていかれたっていう、そういう本だと思うんですが、
はい、
それが僕はやっぱり山さんすごいなと思ったんですよ。
ありがとうございます。
いやいや、なかなかできないですよ。その仕事をやりながら、はい、その自分の自腹を出ですよ、動いて。だからこの小辻さんもすごいけど、山さんもこの本を書かれたその背景にそういう努力がありますから、
はい、
それがすごいですね。それはやっぱりその何かに突き動かされるような何かがやっぱあったわけでしょ。これは自分が書かなきゃいけないっていう。
そうですね、あの困難とか、まあ本当に大変なことってたくさんありますよね、
はいはいはい、
でそれを考えた時にこの小辻節三さんが生きてた時代にこの人がやったことだとか、うん、杉原千畝さんもそうですけど、
う
ん、ものすごい困難に立ち向かってた方ですね。でそこをこう切り抜けたというか、そこに対して自分のこうものすごい信念を持っていろんなことを行動を起こされたこの小辻さん、うん、そこすごいなと、まあ、シンプルにそう思ったんです。でそこが、まあ、僕がこう突き動かされた部分でもありますし、もう僕も今考えてみるとですね、この例えば15年前、20年前の僕とはやっぱり今違うんですね。20年前のそのパッションって、もう俺はいやこれを調べなきゃ、もう特に楽しいというか、すごくこう自分がこうやりたい、この勉強してみたい、このあのなんていうんですか、勉強といいますか、このリサーチも含めてこの勉学といいますか、この、 あの学問ですね、これはちょっと追求してみたいなって思いがものすごい強かったんです。それがこう消えなかったんですね、その光が僕の中でも。なのでずっとやれたっていうのはありますけど、
それもやっぱり 100年後に現れ、100年以内に現れてくるっていう小辻さんの話の中の人物がやっぱり山さんということじゃないですかね、
は
い、
まあ、それもありますし、はい、
それで結局そのビザの延長をやられて、
はい、
それぞれの皆さんの目的地にその難民の方を送り出されますよね、
はい、
ただその後にまたこの必要にこの憲兵ですか、
はい、
からあの出頭 を要請されて、これもう命がないかという時にまたここで救いの手が入るんですね。あの本部の憲兵本部に出頭されて、
はい、
その時に白浜さんという、
はい、
これは満鉄の顧問時代にこの方も憲兵におられた方なんですが、家族的な交流があった方で、
はい、
その人からあのなんでここにいるんだということを救われて、
はい、
それでも日本にいると命危ないからということでもう一回そのハルピンに戻られるんですね、
はい、
そういうのも要所要所でもうここ一番で必ず何か出てこられますよね。
そうなんです。でこの小辻節三さんは1964年に彼の自伝を出していて、はいはい、この白浜さんっていう方はその自伝にも出てくるんです、
はいはい、
で僕が窮地に小辻さんが窮地に陥った時に白浜さんという人が僕を助けに来てくれたと、うん、でそこから助けてくれたんだと書いてるんです、うんはい、でそれがこう何ていうんですか小さな台風のように、うん、ふわーっとその部屋に現れて、うん、何やってるんだ小辻先生にそうそうと言ってそうそうそう、ね、助けてくれたと、うん、そんなうまい話あるかって僕思ったんです。
映画みたいですよね。
そんな人白浜さんっていう方が本当にいたのかっていうことを疑問に思う、まあ、本当に疑うわけじゃないんですけど、うん、調べたんです。そしたら白浜さんって方実際にいらっしゃって、うん、やはりその、まあ、憲兵隊の方に所属されてた方だと、うん、でもそれが最近また分かりまして、
そうですか、
やはりこの人が小辻さんと、まあ、満州時代に友達になって日本に帰ってきてもやっぱ助けた人なんだなということが分かりました。
それでもうとにかく日本から逃げてもう一回満州行った方がいいよというアドバイスでもう一回戻られると、
はい、
ところがもうその直後に あれなんですね、もう敗戦でソ連が侵攻してきて、それで命からがらにやっぱり、ね、引き上げですよね、
はい、
この島から日本に帰ってこられるのは博多港に帰ってこられたみたいなんですが、その後に今度はまた鎌倉に住まわれるんですかね、
はい、
それで改修をなさるんですね。
はい、
この改修というのは僕ら考える以上に大変なことみたいで、ユダヤ教への改修というのはエルサレムに行って宗教審議会というのにの中で面接されて、そこで OK が出ないと改修できない
っていう手続きを小辻さんは踏まれましたよね。
すごいですね。
でも僕は そこはちょっと詳しくないんですけれども、うん、小辻さんはそういう、まあ、改修するための勉強をものすごくなさって、うん、でこう手続きがあって、うん、で、まあ、改修されたと、う
ん、本格的なあれですよね、
うん、でもどのような他にどういう方法があるか僕は分からないんですけれども、うんうんうんはい、
まあでもそこまで直接行かれてこういう審議会を受けて改修された外国の人って少ないじゃないでしょうかね。
そうですね、
そう簡単には回収させてくれないじゃないでしょうかね。
だと思います。その当時は特にそうだったと思います
。そのぐらい厳格な宗教なんでしょうね、
はい、
それでアメリカのユダヤ社会で、まあ、講演とかもやってらっしゃって日本に帰ってこられると、それで日本ではだけどそのアメリカほどユダヤに関してはあんまり関心持ってないですよね、日本人の場合その当時、
はい、
それで結局そのこの時代に自伝を出版なさるんですかね、アメリカで。
そうですね、1964年に出してます。まあ、63年62年それぐらいに書いてたんでしょうね。はい、
それで結局ニューヨークに移住されるんですね。
移住というかそうですね、まあ、帰ってくることもあったんですけど、まあ、ほとんどの時間をニューヨークで過ごされて
ます。ニューヨークをベースに仕事をなさって、はい、ええ、そこから病気になられてからもう一回鎌倉に帰国された時がもう末期の頃ですよね、病気が。
そうですね。
それでそれこそ山さんが生まれた1973年に帰ってこられて、その年の10月31日に亡くなったと、はい、それでご本人の希望で自分の墓はエルサレムに作ってくれということで、それで間にこの時計屋さんとか宗教大臣の方も、この方も小瀬さんが助けられた方、
はい、
この方々がもう動かれて遺体をエルサレムに搬送されるんですね、
はい、
遺体の搬送ってえらい大変なんですよね。
そうなんですか。
そう簡単じゃないですね、国から国を動かすの、
はい、
それを亡くなってから動かす、しかも日本人ですからね、日本人がイエスアイも行くんですから、そう簡単じゃない。
そうですよね。
それで宗教大臣のこの方々が当然動かれて、それで向こうで葬儀なさって向こうのお墓に入られると、
はい、
そのお墓をまた 探しに行かれるんですね。
はい、行きました。
そのあたりちょっとお話しいただけますか。
そうですね、まあ、本当に広大な墓地で、それ英語で関われてるわけでもないので。
これは2012年に仕事の合間に乗って行かれたんです、
はい、
これは1週間ぐらいの。
その時は2週間ぐらいいました。
2週間ぐらい、はい、それで行かれて、ただ単独で行かれるんでしょ。
そうです、そうです、はい。
それで、まあ、19時間ぐらいかかったっていうことでしょうけど、テルアビブまでソウルトランジットで行かれて、
はい、
それでそこで誰も知った人いないわけでしょ。
いないです。
その中で、いや、まあ、なんとなくそのこの人とこの人とリストアップした方々に電話されたりして、
はい、
それで取材されている中で、
はい、
小杉さんのお墓も探しに行かれたと。
そうです。
これが結構大変な旅だったみたいなんですが、
はい、
このあたりをちょっとお聞かせいただけますか。
そうですね、あの本当に大きな、まあ、墓地だったので、うん、どこにその小杉さんのお墓があるかわからないんです。
そうですよね。
も
う
一つ一つ見ていくにももう日が暮れちゃうので、一、ね、まあ、回昼休憩を取ってまた戻ったり、うん、もう本当に大変だったんですけれども、うん、です、あの全部がこれ英語も書かれてないんですね、墓石。
あ、そうなんですか。
はい、もう全部その向こうの言葉なので、読めないので。
そうですよね、
はい。で、まあ、通訳というか、まあ、僕を連れてってくれたドライバーの方が、まあ、助けてくれて、一つ一つこう見てってくれて、で最終的にこれじゃないか、あったぞって言って、もうそこに走ってったら、あのやっぱりこう小杉さんの名前が書いてあって、まあ、プロフェッサーだったというようなことが書かれていて、
そうですか。
それでも見つかって、やはりこんな広大なところに一人で、
そうで
しょうね、日本から運ばれて、ここで一人で家族から離れて眠ってるのかと思うと、なんかこう不思議な気持ちと。
またその墓が見つかったっていうのもすごいですね。
そうですね、一応その娘さんからは位置を聞いてはいたんですけれども、なかなか難しかったです。
そうでしょうね、はい。それでその墓を見つけられて、その後その愉快の方々の取材をなさるじゃないですか、
はい、
どういう状況だったかということで話を聞いていかれるんでしょ、
はい、
ところがもうその世代が変わってたりもしたんでしょうけども、そのあたりで何かご苦労なさったことは本にはいろいろ書いてありますけど、
はい、
これって結構僕だったらできないだろうなと思いながら読んだんですが、
はい、
すごいですね。
もう本当に先ほどもお話しさせていただきましたけれど、あの時のパッションって僕信じられないんですね、自分でも。よく一人でいろんな町に行ったなと思います。でやっぱり今思い返して、一番難しいとか一番本当に大変だったなと思うのは、やはりインタビューするってことなんですよ。取材をするってことなんですよね。今まで僕は取材されたことありますけれども、取材をしたことがなかったんです。でその取材をするさせていただく方々っていうのは、もういろんな方々いらっしゃって、一人一人違うじゃないですか。でその、まあ、例えば心を全然開いてくれない方々もいらっしゃったりだとか、まあ、反対にもう最初から最後までずっともう語ってくださる方もいらっしゃいましたし、でもっと言うと、そのどこからどこまで聞いていいのか、
うん、そうですよね、
はい、この話を、うん、もしくはどこから先は聞いちゃいけないのかとか、
う
ん、
そうですね、
いろんなことをこう考えながらその人たちとお話をするってことは、ものすごく僕にはチャレンジングというか、まあ、本当にいろいろ学びましたね。そこは
立ち入りすぎてもいかんでしょうけども
。そうなんです。
それでもやっぱりもう日本からそこまで来られて、熱心に一途にやっぱり話を聞かれるんだから、やっぱり皆さん心を開いていただいたんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、心は開いてくれましたけれども、やはり、うーん、例えば娘、まあ、これは日本での話ですけれども、まあ、小辻さんの娘さんたちはあまりにもひどい状況を戦時中に見てらっしゃったり、もちろんこれ深谷先生もそうなんですけれども、深谷先生も当時マンションにいらっしゃった、ね、もしかしたら小杉さんと会ってるかもしれないんです、
はい、
なのであまりにも、まあ、深谷先生にもお聞きしたんですけれども、あまりにもひどい光景を見たと、いろんなもう悲惨な光景を見てきたっていうことで、やはり娘さんたちも なかなか、
口を開きたくない話って多かったんでしょうね。
多かったんですね。なのでそこのラインっていうのはすごく気にしていましたね。はい、
それでやっぱりそのこの本で僕は非常に印象に残ったのが、まあその山さんがイスラエルのいろんなところに行かれて取材なさる中で、やっぱりそのイスラエルの国に関して、そのここの国は質の世界で生きてるって書いてあったんですよ。まあ我々はまあ日本も含めて、あの戦後の先進国というのはもうなんとなく物質がこれだけもう恵まれて、それでどっちかといったらそういうのにあの流れてるところあるじゃないですか。その中でやっぱりユダヤというのはやっぱり質の世界で生きているというふうに書いてあったんですが、要はやっぱり取材から出た時にそのまあアジア人がまず踏み込めないようなそういうその居住地なんかもあったんでしょ。そういうところに行かれて最初は非常に怪訝な顔で見られて、しかもあのなんか帽子かなんかかぶんなきゃいけないんですか。
そうですね、
そういうのね、はい、もうかぶんないで行って、こいつ何やという感じで、はいはい、おそらくそういうあの白い目で見られる中で取材なさるじゃないですか、
はい、
とか小津さんの話をなさるとみんながもうグッとこう、
そうですね、
そういうのを感じられながらいろんな話を聞かれたんじゃないかと思うんですが、
はい、
その中でやっぱり日本とやっぱ違う世界というか、
はい、
いい意味でも悪い意味でも、はい、そういうのを何か感じられたところってあるんですか。
そうですね、あの日本って大体北海道から沖縄まで、うんうん、大体こうこういう感じだなとか、うん、どんな、ことを話しても、うんうん、大体お互いが、うんうん、まあ、分かるっていう、
うん
う
ん、
でも、まあ、いろんな町が、まあ、もちろんイスラエルにもいろんな町があってですね、まあ、本当にそういうなんていうんですかね、まあ、もちろんテルアビブのようなところもあったり、他の町、その町ごとに本当になんかこう雰囲気が違ったりもしていて、でまあ僕はその中でも小辻節造のことを聞きに行ってたので、やっぱり小辻節造のことってご存知ですかって聞くと、あーっていう声を出されて、知ってる知ってるっておっしゃる方が何人かいらっしゃったりとか、そのためにここまで来たのかって僕はまあ言われて、そのことを、その彼のことを知るためにここまで来たのかって、そこからまあいろんなことを教えてもらったりもしましたね。
やっぱりユダヤの方にとってはそうシンドラーさんだとか杉原さんだとか、あるいは小津さんというのはやっぱりみんな知ってる。
小辻さんはほとんど知られてないと思います。
そうですか、
はい、やっぱり杉原さんはの話は知られてるんだと思いますけれども、
でもったいないですよね、これだけのことをなさったの。
そうですね、
はい、すごいと思いますよ僕は。ある面すごいことをなさった、
はい、
それは日本でも知られてないのはまだ分かんないわけじゃないけど、向こうでも知られてないっていうのはそれは悲しいですね、ちょっと。
まあ、そうですね、まあ、徐々に徐々に知られていくとは思いますけどね、うん、これから、はい、
亡くなって久しいですけど、やっぱりちょっとなんか知らしめていきたいようなところ、知っていただきたいところありますよね。
まあ、そうですね、あとまあ一つあるとすれば、やっぱり僕がこの話をずっと追いかけてきて、うん、いろんなまあ研究だとか、まあ、リサーチして中でですね、うんうん、あまり、うん、そのいやあなた方を救った人ですよねとか、これすごい、もう本当にこの人がいなかったらこうなってたんですよっていうのを僕自身もあまり言いにくいんですよ、
ね、あ、なるほど、
そのまあ本人は。なのでそういう面もあったりだとか、そのやはりこれが逆で、その向こうの方がこれを調べてるのと、そうそうそう、僕サイドが喋ってるのってやっぱり少し違うので、
まあ、そうですけど、はい、まあ、できればユダヤの方々からやっぱりそういうあれが起こってもらいたいのはありますよね、
まあ、そう、
知っていただきたい。
そうですね、そういうふうになっていくと嬉しいですけどね、
うん、そうですよね。いやでもありがとうございます。そう、まずこの出版された後のなんか反響はどんな感じだったんですか、この本。
まあ、反響といえばやはりこの杉原さんの後の話がよく分かったので、うん、これはなるほどなと思ったっていうような、まあ、コメントだとか、まあ、そういうのはすごく多いです。やはり 皆さん気に なってらっしゃったようで、その後の難民はどうなったのか、その後どうなっていったのかっていうことがやはり分かったので、ここがすごく皆さんもからいろんなコメントをいただいたりだとかはしてましたね。
そうですか、はい、いやこの実際これ執筆されていろんな取材も含めて経験なさる中で、山田さんがさっきその年代が変わるごとに自分の捉え方がちょっと変わってこられるとおっしゃったんですが、はい、今現在今の年齢で50過ぎてからですね、
はい、
振り返ってみてこの本を書かれたことによって自分の中で起こった変化というかですね、そういうのございますか、うん、
変化ですか、まあ、自分がやっぱりこれ大事なことなんじゃないかなと思ったのは、その相手の話をこうじっくり聞くっていうこの重要性だとか、自分が思ったこととか自分がこう何かこう不思議だなと思ったことを相手に伝えるってことの重要性だとか、やっぱりこの対話っていうんですかね、まあ、それはどんな人でもこう対話っていうのはやっぱりすごく大事なんだなっていうのはやっぱすごく今感じてるところですね。
それは役者としての役作りにもやっぱりかなり影響あると
思います。それは、はい、
それで最後になりますけども、まあ、山さんはその海外でも生活されて、まあ、海外にも結構行かれていると思うんですが、その外から見た日本と日本から見た外とは違うじゃないですか、はい、で特に日本のいろんなマスコミとかを通して聞く話と実際見る話ってやっぱり違うことってあるじゃないですか、
はい、
そういうのも含めて今日本の現状を見て、もっとこうしたいとかこうあってほしいとかいう、僕ももう70過ぎてそういう思いってあるんですよ、その若い世代に向かって、はい、伝えたいようなものが、
はい、
山田さんは何かそういうのございますか。
そうですね、僕はその、まあ、いろんなことメッセージ的なことを言えるようなまだ何にも分かってないと思ってるんですよ。いやいや本当にまだ何にも分からなくて、ただなんか共通してるのは何か、まあ、いろんな面でいろんな例えば困難だとかいろんな問題だとかっても日常で起きてくる、
そうですね、
きますよね。
そうですね、でも、
まあ、それがまあ世界から見ても日本から見ても何かなんていうんで、ここなんて糸口っていうんですかね、その中にある、何かこう糸口のようなものをずっと探していかなきゃいけないなっていうのは僕は思っていて、
うん、
その中でその糸口みたいなものが探せたら、もしかしたら糸口を探せたら、うん、それをずっとこう自分で感じている、うん、感じ続けている、
うん、
っていうことがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、その糸口が小さい穴かもしれないですけど、
うんうんうん、
それがいつかこうポーンと突破口というか大きく開いて、
うん
うんうん、すごくより良い方向に向かっていくかもしれないので、うんうんうんうん、そう何かしらのちっちゃいかもしれないですけれども、うん、その小さい小さい穴を、
うん、
なんか、うん、いつもこう探し続けるっていうのは僕はいいことなんじゃないかなって感じています、うんうん、そこからなんか小さい暗い部屋にそこから光が差して、その光がおー、うん、でその光の方に寄っていって、うん、あここが光だっていうようなこう小さい小さい光でも大事にされる、うん、大事にするってことが本当に今大事なような気がしますね、
うんうん、
はい、
僕は山田さんそのものが僕はやっぱすごいなと思って本当にお世辞の時に読んだんですよ。
ありがとうございます。
これだけの本なかなか書けないんですよ。
ありがとうございます。
いや本当にそう思います。僕は
本当にいろいろ集めてきたものだとかいろんな資料だとかいろんなことをちょこちょこちょこちょこつなぎ合わせて、でいろんな人たちに助けてもらって資料集めてもらったり一緒に書いてもらったし、うん、そういうものがこうああでもないこうでもないっていろんな議論をしながらこの本が作り上げたので。
なるほど、うん、それでその小杉さんの娘さんから小杉さん の論文ですか、卒業論文というかが博士が取られた論文の卒論を専務文学の起源および変遷というの原本をなんかあなた持っててくださいっていうことで あの送られたっていうんですが、これは今持ってます。
持ってます。はい。
これはどのぐらいの量の？
これはですね、あの小辻さんがアメリカに留学されてた時の卒論ですね。
そうですね。
卒論を後に日本で出版したっていう。
これタイトル見ただけで難しそうですね。
いや僕にももうちんぷんかも何にもわからないです。でも。でも本当に小辻節夫さんは勉強されたんだなっていうのが伝わってきます。
そうですか。
そういうものを見てもどれだけその、まあ、手紙もいくつも残ってるんですけれども、彼が書いてる手紙の内容だとか書き方だとか、うん、単語の使い方だとか、うん、よくこんなに素晴らしいというか、ものすごくこう日本的でもあり複雑でもあり、うん、こんな手紙を英語で書けるなって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、思います。
でこの杉原さんとはその晩年どこで亡くなられたのかっていうのを調べてみましたら鎌倉なんですね、
はい、
それで1983年、34年ぐらいまでだから、ある面小辻さんとかぶっていらっしゃるんですね。
そうですね、
かぶっていらっしゃるけど会われてはないみたいですね。
小辻さんニューヨークにいらっしゃったんで、
その時代に、
まあ、70年代うん60年代後半も、
うん、
なのであまり会われてるってことは、
そういう面の接点はなかったんでしょうね。今でも不思議ですよね、はい、鎌倉で晩年。
そうですね、まあ、鎌倉ってやはり何でしょうね、何か引き寄せ、何でか分かりませんけれど鎌倉ですよね、うん、はい、
それも不思議な縁だなと思いながら調べたんですが、はい、いや今そのイスラエルがいろんな多方面でいろんなまあ戦争を起こしている状況じゃないですか、
はい、
そういう中でかつてそのユダヤの方々を救った人たちがあちこちにおられて、そういうのをもう一回大事に見直してもらって、やっぱり平和へ向かってなんとか努力してもらいたいという感じは非常にありますよね、
うん、そうですね。
そうしないとなんかこういうユダヤ人をの人たちのためにこうやって命かけて頑張ってこられた方々が浮かばれないような感じもしますしね、うん、なんとかとにかく中東の揉め事は少しずつ平和になってもらいたいという気持ちがありますね、
う
ん、
そうですね、収束早くしてほしいと。
そうですね、はい、
それだけですね、
はい、そういう面でもこの山田さんの本は皆さんに読んでもらいたいということで、この番組を通して皆さんが関心を持っていただければ非常にありがたいと思っています。まあ、いずれにしても本当にありがとうございました。勉強になりました。
ありがとうございました。こちらこそ。
これからも本当にご活躍を期待します。
ありがとうございます。
ただいまのご出演は俳優でノンフィクション作家の山田純大さん、聞き手は医療法人徳信会グループ代表の松村博さんでした。番組ではゲストの山田純大さんが書かれた命のビザをつないだ男小辻節三とユダヤ難民を抽選でプレゼントいたします。プレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント応募欄からアクセスください。ラジオ一等塾、この曲をお聞きしながらお別れとしましょう。